はい、アメフト沼です。このポッドキャストは平日1日1アメフト用語をテーマにアメフトに関する用語を紹介するポッドキャストプログラムです。前回 NFL のイリーガルフォーメーションを取り上げましたけれども、その中で NFL ではエリジブルレシーバー、ボールをキャッチすることができる資格のレシーバーが自分をインエリジブル、無資格レシーバーであるとプレイが始まる前に申告することができるという話を少ししました。で、その場合その選手はタックルボックスの内側、つまり通常のオフェンスライン5人と同じようにセットする必要がありますということを言ったんですけれども、これせっかくエリジブルレシーバー、ボールを取ることができる選手なのに、わざわざインエリジブルレシーバーとしてボールがキャッチできませんと申告するメリットって何かあるのかと思わないですか。今回はこのルールの盲点をついて見てるみんなをあっと驚かせたあるチームが仕掛けたフォーメーション、そしてそれがその後禁じられた背景について取り上げたいと思います。このルールの盲点をついたのは NFL を長年追いかけている方だと大体想像がつくと思うんですけれども、その大方の予想通りでニューイングランドペイトリオットです。そしてこの禁じられたフォーメーション、2014年15年シーズンのプレーオフで対戦した相手にちなんでボルティモアとかレイブンというコードネームをつけてたそうです。改めて冒頭でお話ししたことをおさらいすると、NFL ではエリジブルレシーバーが自分をインエリジブル、無資格レシーバーであるとプレイが始まる前に申告することができるという話を少ししました。で、現在はこの無資格レシーバーの選手は通常のオフェンスラインの選手と同じようにセットする必要があるんですけれども、2015年1月10日にペイトリオッツがディビジョナルラウンドでレイブンズと対戦した時にはまだこのルールはありませんでした。このプレイオフでの一戦、ペイトリオッツは14対21で前半を折り返して第3クォーターの最初のシリーズをパントで終えた後、レイブンズの後半最初のシリーズでタッチダウンを奪われて14対28とレイブンズに14点差にリードを広げられます。そこで何としても点差を縮めたいペイトリオッツはコードネームボルティモア、もしくはレイブンというフォーメーションを使ったプレイを仕掛けることにしました。このフォーメーション、音声だけで説明するのはちょっと難しいんですけれども、このプレイではフィールド上に50番から79番の背番号をつけたオフェンスラインの選手が4人で、 QB のトム・ブレイディ、タイトエンドのグロンコウスキー、そしてもう一人47番の背番号をつけてタイトエンドのオーマナワヌイで、ワイドレシーバーが3人いてジュリアン・エデルマン、ダニー・アマンドーラ、ブランドン・ラフェルで、ランニングバックで34番をつけてるシェーン・ベリーンという選手がフィールドにいたんですけれども、この34番のランニングバックのシェーン・ベリーンが自分がインエリジブルレシーバーだということをプレイが始まる前に申告をして、でレフトタックルがセットした位置から少し離れたところ、一番右端のスクリメージライン上にセットしたジュリアン・エデルマンとの間あたり、スロットレシーバーが通常セットする位置にスクリーメージライン上にセットしました。で、本来ライトタックルがセットする位置に47番をつけたタイトエンドのオーマナワヌイがセット。で、その左サイドのラフェルとアマンドーラというのはスクリーメージラインより1ヤード後ろに下がったところにセットしました。なので、このプレイでは右からシェイン・ベリーン、ライトタックル、ライトガード、センター、レフトガード、この5人が無資格レシーバーになって、レフトタックルの位置のオーマナワヌイはエリジブルレシーバーになるんですけれども、とっさのことで混乱したレイブンズは本来カバーしなくて良いシェイン・ベリーンをカバーして、で逆にカバーしないといけないオーマナワヌイをフリーにしてしまい、彼へのパスを決められます。で、この後もレシーバーの資格がない選手をスロットレシーバーの位置にセットさせるプレイというのを数パターン使って、このシリーズレイブンズはなかなかカバーすべき選手を見極めることができずにずるずると進められて、結果的にペイトリオッツにタッチダウンを決められ7点差に迫られて、最終的には逆転を許し、この試合35対31で逆転負けを喫します。ただこのペイトリオッツが使った体型に関してはさすがに紛らわしいということで物議を醸す結果になって、そのオフシーズンにインエリジブルレシーバーはタックルボックスの内側にセットすることという今の形に落ち着きます。なので今ではインエリジブルレシーバーであると宣言した50番から79番以外の番号をつけた選手がスクリメージライン上でオフェンスラインのユニットかな貼られたところにセットするということはできません。ただルールの穴を見つけてそれを利用することにかけてはビルベリチックにかなう人は誰もいないんですけれども、 彼はこの新しくできたルールをさらに逆手に取ったプレーというのを2016年に行われたブロンコスとの試合で実行します。この試合ではペイトリオッツは普段オフェンスラインとしてプレーをしないラインバッカーの選手をインエリジブルレシーバーとして起用してスロットレシーバーの位置にセットさせました。この時の狙いというのはボンミラーを迷わせて彼のラッシュ力を無効化することだったようなんですけれども、2015年にできたルールによるとオフェンスライン以外のインエリジブルレシーバーの選手というのはタックルボックスの内側にセットする必要がありますよね。ただこの時はオフェンスラインの代わりに入ったラインバッカーの選手というのはつけてた背番号が50番台だったので、わざわざ無資格だと宣言しなくても無資格レシーバーとして扱われる選手でした。この選手に関してはタックルボックスの内側にセットしないといけないということはルール上書かれてないので、これはリーガルなプレーとして成立する形になりました。ということで今回はイリーガルフォーメーションからの番外編ということで、禁じられたフォーメーション、ボルティモアもしくはレイブンというところを紹介しました。シーズン中ということでリスナーの皆さんも国内アメフト、NFL、カレッジの試合など追っかけるので日々忙しいとは思うんですけれども、平日5分ほどこの番組に耳を傾けていただけると嬉しいです。まだまだポッドキャスト自体が聞くリスナーというのが全体的に、YouTube とか比べると少ない中で、アメフトのことがそもそも好きだという方はさらに少ないというふうには思うんですけれども、ポッドキャストのスポーツコンテンツの中で上位を目指していきたいなというふうには思ってます。究極的にはこのポッドキャストや本店のアメフト沼をきっかけにアメフトファンが生まれるといいんですけれども、まずはアメフト好きのリスナーの方にアメフトの面白さがさらに伝わるような配信というのを続けていきたいと思ってます。いずれにしても継続のモチベーションというのは皆さんに聞いていただけてるなという手応えなので、いつものお願いになりますけれども、番組登録、星の評価、そしてお友達へのご紹介など引き続きよろしくお願いいたします。では